デスクトップワークス田口正幸さん、スタイルメント金子祐樹さんで、ワイヤーフレームは誰のため、ディレクター視点で探求する理想的なワイヤーフレームです。よろしくお願いします。
はい、というわけで今高野さんにご紹介いただきましたけど、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、私田口とですね、今回はですね金子という、元々あのうちのデスクトップワークスのスタッフだった、
はい、
まあ、一身上の都合でお辞めた。あれなんで辞めたんですかね。
そこはちょっと今は掘り下げないでおきたいかなと。
セミナーですね、はい、はい、じゃあそれは後で聞きたいと思うんですけど、この2人で、まあ、あのコンビでですねお届けしたいなと思います、
はい、
で今日はワイヤーフレームをテーマにというところでお届けしたいんですが、まずはちょっと簡単に自己紹介の方をしたいと思うんですが、はい、私はですね、田口といいまして、株式会社デスクトップワークスという会社を経営しています。フリーランスでウェブのディレクターになったのがちょうど1999年で、そこからちょうどもう18年ぐらいですかね、この業界でウェブディレクションを行って、で今は、2006年に設立した会社、株式会社デスクトップワークスで、まあ、チームで制作を行っているんですけども、あとは、まあ、こういった形でセミナーとか、あとは研修とか、まあ、そういった講師料も並行して行ってます。はい、そして金子さんですね。
はい、はじめまして、株式会社スタイルメントの金子と申します。もともとは現場経験が全くない状態でデザイナーとして、田口さんのデスクトップワークスでデザイナーとして入社して、デザイン業務とあとディレクション業務をしておりました。でその後株式会社タムにデザイナーとして入社して経験を積んだ後、現在は株式会社スタイルメントという会社でディレクターとしていろいろな案件の担当をさせていただいております。
なるほど、スタイルメントさんではディレクターとしてどういう案件やってるんですか。
そうですね、エバラ食品さんのお仕事だったりだとか、
はい、
あと金本化粧品さんのお仕事とか、ちょっといろいろなジャンルのお仕事を担当させてもらってます。
なるほど。そして今日が、あ、そこに書いてあるんですけど、セミナー初登壇っていうね。
はい、初登壇なのでかなり緊張しているんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
今また保険かけきましたよね。じゃあ拍手大丈夫です、拍手大丈夫です。あのそういえばなんとかなると思ってる節があるかもしれない。
大丈夫
で、
ね、
拍手いかないですよ、
はい、今の
は、はい、ダメですよ。あの CSS なんて舐めちゃいかんです。私ここに出るまで何年かかったっていう話です。
ありがとうございます。
はい、本気でいきましょう。
はい、
はい、皆さんにね、いいお話を、役立つ話を提供していきたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、セミナー初登壇ということで、ディレクターとしては実際何年目になるんですか。
まあ、現在は4年目です。
4年目、
はい、
なるほど、4年目ですか。もう金子さんもね、まあ、そういう意味では私はもうこの道18年の、まあ、結構あの長くやってるんですけども、金子さんは4年目というところだと、まあ、私の会社でいろいろ実際案件を経験したり、あとはその後いくつかの会社を渡り歩いてっていう言い方正しいんですかね、渡り歩いていろいろ身につけたことっていうところでは、まあ、いろいろな角度からお話ができるかなというところで、それぞれ我々2人のですね、ディレクター視点で探求する理想的なワイヤーフレームというところをお届けしていきたいなと思います、
はい、
でですね、ワイヤーフレームというところなんですけども、私も過去たくさんセミナーやってきたんですけど、これね、ディレクションっていうところでお話しすることが多いんですけど、ワイヤーフレームにフォーカスして話すっていうのはね、これ実は初めてで。
そうなんですね。
そうなんですよ。なのでもう今日はちょっと楽しみなんですけども、
はい、
まずはじゃあそのワイヤーフレームってどういうところで、まあ、我々ディレクターは扱っているのかっていうところの話からいきましょうか。はい、まずワイヤーフレームって金子さんはどういう時に使われます？
はい、私はワイヤーフレームは主にクライアントさんとやり取りをする時ですとか、
うん、はい、
あとはデザイナーさんとやり取りをする時に使えます。
なるほど、
はい、
つまり、デザイナーさんもクライアントさんも、まあ、相手は人ですから、コミュニケーションの、まあ、ツールとして、まあ、何か自分たちの意図を伝えたり、いろんな要件をまとめたりして、まあ、それらをやり取りするためのツールとして使っていると、
はい、
でその大きくが、発注側であるクライアントさんと、あとは制作側の、まあ、デザイナーさんも多いんですかね、やっぱりね。
そうですね。
なるほど、はい、でこの伝達を支えるコミュニケーションツールっていうのをちょっとまとめましたけど、 これってコミュニケーションツールとして考えた場合その目的があると思うんですよ、はい、つまり発注側に対するワイヤーフレームっていうものを、まあ、そもそもなぜ用いなきゃいけないのかっていう目的、
はい、
まあ、同じく生産側に対してもあると思うんですけどこれはどう考えてますか。
そうですね、発注側に対しては主に合意を形成するというのが大きな目的かと思います。
なるほど、
はい
はい、先ほどあれですよね、田島さんのセッションでもおっしゃってましたね。
そうですね、うん、はい、で制作側に対しては、はい、デザインの指示を行うというのが大きな目的です。
なるほど、デザインの指示を行う、
はい、
なるほどね。でもこうやって整理するとワイヤーフレームっていうのは人と人とのやり取りで用いるものだと。でその目的は発注側に対しては合意を取る、まあ、これでいいですか OK ですよっていうところがクリアになればいいし、生産側に対してはデザインを作るための例えば指示が出せればいい。非常にシンプルですよね。
シンプルですね、うん、はい。
これでも実際これだけシンプルなものをワイヤーフレームとして、まあ、ディレクターは日々作ってるわけですけど、やっぱいろいろ考えるところはあるわけですか。
そうですね、やっぱりワイヤーフレームがコミュニケーションツールであるというところで、それゆえの悩ましい問題というのもいくつかあるかなと私は感じています。
悩ましい問題、
はい、
ちょっと重くなりましたね話がね。
はい、
どんどんいきましょう。
はい、例えば対クライアントさんで考えたときに、はい、クライアントさんってそもそもウェブ制作のプロじゃない場合が多いかなと。
あ、確かに、まあ、はい、クライアントさんはもともとウェブサイトを日々作ってる側でもないだろうし、ウェブサイトどうしようどうしようっていう、はい、まあ、担当者の方であればあるかもしれないし、代理店の方とかだとあるかもしれないけど、まあ、実際クライアントさん側で、まあ、本業っていう言い方したらあれですけど、制作部分だけを見てるわけではないわけ
です。そうですね、
まあ、そうなるとディレクター側が制作のプロであると、
はい、なのでワイヤーフレームを用いてクライアントさんとお話をしても、まあ、ワイヤーフレームって設計図なので、この段階でクライアントさんは良し悪しの判断というのはなかなかつけづらいんじゃないかなというのがよくあります。
これはありません、実際ね。
あります。
だって相手はウェブサイトのことをよくわからないと、それこそ初めてウェブサイトを作るんですみたいなクライアントさんがいた場合に、
はい、
その人にこうワイヤーフレームを出して、これでいいですか、初めて見たワイヤーフレーム、いいも悪いもないよって話ですよね。
そうですね、うん、はい、
確かに良し悪しの判断を、だからそういう意味ではいいのか悪いのか以前によくわからないみたいな、そういうレベル感で受け取るケースが多いってことですね。
多いです、はい、
なるほど。あとデザイナーに対しても何かありますか。
デザイナーさんに対しては、うん、逆にワイヤーフレームで細かい具体的な指示をすればするほど、うん、デザインを考えづらくなってしまうという現象が起きがちです。
なるほど、
ワイヤーフレームをあまり綺麗に作りすぎてしまいますと、うん、まあ、そのワイヤーフレームをそのまま綺麗にデザインに起こそうという、まあ、清書するモードになってしまうことが多々あります。
金子さん今私すごいこと思い出しちゃいました。ソニーグループさんのソネットってご存知ですよね。
ご存知です。
うちのクライアントですけど、
はいはい、
ソネットさんが2009年に旅行サイトのトップページリニューアルしたんですよ、はい、その時あなた確かデザインやりましたね。
やりました。
ディレクターの方から受け取ったワイヤーフレームをそのままデザインして、確か2日後ぐらいに戻した際にあなたこう言われましたね。これワイヤーフレームやっけ
言われました。
あれですか。
その現象です。その現象です。
なるほど、
はい、
あの時はね、本当にね、打ち合わせ行く前でしたから、当時ディレクターは私だったんですけども、
はい、
受け取った瞬間にワイヤーがワイヤーになって戻ってきたあるんだそういうこと。
大変申し訳ございませんでした、
うん、なんならだってワイヤーの時によりも線が増えてるでしたよね。
増えてましたね。
なんか線が増えてました。絵がいいみたいな時代でしたよね。
私的にはそうですね、はい、
うん、なるほどね。あれはだから逆に言えば、まあ、スキルが足んなかったっていう言い方もできるかもしれないけど、例えば私のワイヤーフレームがあもうこれでいいじゃんと思っちゃうと、そのままなぞってしまうみたいな、引っ張られちゃうみたいな。
引っ張られちゃう、あります。
なんで私今そのフォローしなきゃいけないんだって話なんですけどもまあでも確かにあるかもしれないですね、
はい、
うん、これは確かに悩ましい。 でも今日はあれですよ、この悩ましいね悩ましいねっていうところの話をしててもしょうがなくて、理想的なワイヤーフレームって何っていうところを掘り下げていくこのセッションですから、
はい、
ちょっとねここを考えていきたいんですけど、
はい、
これでも私たちだけで話しててもあれなんで、せっかく今日ね会場に皆さんいらっしゃいますから、この理想的なワイヤーフレームとはっていうところでちょっと皆さんにも考えてもらいましょうか。
わかりました、いいですね、
はい、今からじゃあですね、はい、お時間2分間で、そうですね、テーブルごとに理想的なワイヤーフレームって何だろうと、これね普段あんま考えないと思うんですよ。
考えないですね。
なんかクライアントさんに出すワイヤーフレームをちゃんと作ろうとか、まあ、綺麗に作ろうとかっていうのはいろんな考えを持つことはあっても、そもそもワイヤーフレームの理想って何みたいなところってあると思うので、
はい、
隣同士ですね自由にディスカッションしていただいて構わないので、なんかそうですね、理想的なワイヤーフレームっていうところをこう話し合う中で出てきたキーワードがちょっと手元にメモってもらいましょうかね。はい、では今から2分間ちょっとお時間取りますので、テーブルごとにですねちょっと話をしてみてください。テーマは理想的なワイヤーフレームって何だろうっていうことです。はい、ではお願いします。
お願いします。
誰も目を合わさなくなりましたどなたか目が合っちゃった方すごい必死に避けられますね。大丈夫かな、これだけで終わってしまいそうですけど、ちょっとこちらのテーブルよろしいですか。はい、今理想的なワイヤーフレームってところでちょっと考えていただいたんですけども、お名前よろしいでしょうか。
言いたくないんですけど、不問と言います。
モンさん、ようこそ CSS ナイトへ。え、なんか人気者じゃないですか。ちょっとごめんなさいね。理想的なワイヤーフレームってとこちょっと今話をしてもらったんですけど、どんなことが出ましたか。
少しそのワイヤーをその渡す相手に応じてちょっと中身のレベルを変えた方がいいんじゃないかみたいな話をしました。
なるほど、相手によって中身のレベル感を変えるみたいな。なるほどね。はい、金子さんの方どうでしょう。
はい、聞いてみます。
はい
はいはいはい、すごい反らされてます。確かに。
じゃあすいません、ちょっとよろしいですか。ちょっと時間かかりそうだったんで、
どうぞ。
はい、理想的なワイヤーフレームって今考えてもらったんですけど、どんなのが出ました。
名乗った方がいいですか。
失礼しました。お名前は。
山本と申します。山本
さん、さあどんなのが出たんでしょう。
そうですね、まあ、同じ会社でやってるので割と結構身内の話になったんですけど、
共通言語を通用する人と通用しない人がいるので、やっぱりそれが相手によって変えなきゃいけなかったりとか、やっぱプロトタイプを作るときとかに、どこまでのモジュール化しようねとかっていうのもワイヤーフレームベースで分かるようなものがいいんじゃないかと。
なるほど。はい。それは結構そのワイヤーフレームの作り込みであったり、そもそものワイヤーフレーム自体の形態であったりみたいなところの話なんですかね。うん、どうでしょう、金子さんの方は。
はい、私狙い決めましたので、
うん、狙いを決めた
決まってない。あ、じゃあお願いできますか。はい、
まさに先ほどの悩みと一緒で、制作者側とクライアント側の相手に挟まれて何度もワイヤーフレームを行き来してしまって、もうなんで1回で通らないのかなってすごく思うので、スパッと伝わるワイヤーフレームが理想的なんじゃないかなって思ってます。
ありがとうございます。一発でスパッと伝わるワイヤーフレームというご意見いただきました。
なるほど。じゃあちょっとステージの方に戻りまして、はい、今ですね、理想的なワイヤーフレームというところで皆さんにちょっと考えていただいたんですけども、
はい、
いろいろな意見は出たんですが、察した方が、そういう意味では結構ベテランのディレクターさんなのか、思った以上にちゃんとした答えが返ってきて、私この後の進行っていうところがどうつながるんだろうって今不安がありますけれども、
はい、
ベテランですから、
そう
ですね、これうまくつなげていきたいと思いますね。
お願いします。
はい、なかなかですね、すぐに理想形って言われても思い浮かばない方もいると思うんですよ。
はい、
うん、つなぎが通用してないようですけど大丈夫ですかね。はい、つながりました今。というわけでね、理想的なワイヤーフレームっていうところで結構意見を出していくと、もちろんいろんな意見出ると思うんですけど、ただそれって実際に現実問題、できることとできないことでいくと、やっぱり簡単にできそうなこともあれば難しそうなこともあると思うんだけども、例えば先ほどのね、最後に金子さんがインタビューした方言ってましたけど、
はい
はい、パッとスパッと決まるものであったり分かるものみたいなところっていうのは、言葉で言うほど簡単じゃないのか。
そうですね、
思うんですね。
はい、
うん、でそこの理想形っていうところを追っていくセッションではあるんですが、改めてね、ちょっとね、よくしちゃいがちな失敗っていうところから、逆にその失敗を生かすみたいなところの目線で、この理想的なワイヤーフレームっていうところをここから掘り下げていくっていうことをやっていきたいなと。
なるほど、はい、私の出番ですね。
どういうことですか。
失敗はたくさんいくつかしてきてますんで、
はい、
はい、私のよりすぐるの、じゃあ失敗、
よりすぐりの失敗ってどういうことですか。なんかすごい、はい、だいぶあれですね、
いくつかの失敗、
いいものとして扱われてますけれども、
いいものになるようにお伝えできればと思います。
わかりました。じゃあ、
はい、
金子さんが実際にやっちゃったような失敗というところを、
はい、
でもこれって結構皆さんに当てはまるかもしれないですからね。
そうですね、
そこを切り口に、じゃあ理想的なワイヤーフレームって何だというところをちょっと探究してみましょうか。
はい、
はい、
ではよくある失敗その1、うん、文字だらけ。
文字だらけ、
はい、
これどういうことですか。
ワイヤーフレームってそのコミュニケーションツールというところが一番大きなところですので、
はい、
いろんなことをいろんな相手に伝えたいがために、いろんな情報を一つの資料に載せすぎちゃうっていうことがよくありがちかなと。
なるほど、はい、例えば、
例えばこういったワイヤーフレームです。
すごいですね、これね、これはすごい。これ何でしょう。
これはワイヤーです。いろんな人に対しての指示が入っちゃってる状
態ですね。これはカラム数がいくつあるんですか。これは
1カラムですね。真ん中だけですよ。
真ん中
だけ。右と左は注釈です、
うん、あ、これ注釈なんですね、
はい、
なるほど、いいですね。このサイトのキャッチコピーですから、全体的にシンプルな印象で、
それはサイトのキャッチコピーじゃなくて、
はい、
このページを作るときにシンプルな印象にしてくださいという依頼ですね。
あ、なるほど、要望が入ってるんですね。
そう、はい、
押しやすいボタンって横にありますけれどもあれは何か押せるんですか。
あれはお問い合わせボタンを押しやすくしてほしいという依頼です。
あ、なるほど、要望なんですね、これ。
要望です。
なるほど。こうやってやり取りすればね、これだけ情報含まれても、一個一個整理して、 キャッチボールすればできるけど、
よく見れば、まあ、分かるかとは思うんですけれども、最初にこれを受け取った方っていうのは、まず最初にどこを見たらいいのか分からない。
はい、
はい、
で確かに分かんないですよ、どっから見たら正解なんだろうって。
そうですね。で一番じゃあ何を伝えたいのっていうのが分からないっていうのが、このワイヤーフレームの失敗点。
なるほど。
はい、と考えてます。
はい、すごいですね。自分の失敗をそこまで立派に皆さんに言うっていうのがすごい、はい、
反省したんで大丈夫です。
なるほどね、はいはい、でこれ見てて私思い出しましたよ、はい、よくねディレクターの方でやってしまいがちなのが、やっぱり会議の場でワイヤーをこう印刷して出したりするじゃないですか。例えばこれ出力すると、
は
い、
出力します。
そうすると、はい、こう紙ありきでもう紙にフィットするように情報を並べていくと、そうするともう結果的にはその A4 だったら A4 の紙がもうあの画面のサイズみたいな状態になって、全然こういわゆるブラウザー上での表現であるとか、もうあのインターネット上で見ることからかなりかけ離れてるワイヤーを書かれちゃう方とかも多いですよね。
ありますね。
印刷の余白がもったいないって言ったらよくわからない。
ありますね。
こういうのはでも注意しないといけないってことですね。
そうですね。
なるほど。じゃあどんどん行きましょうか。
ではよくある失敗その2、デザイン性が高い。
いいじゃないですか。デザイン性高いんでしょ。
デザイン性が高い、はい、
素晴らしい。
デザインにおいてはもちろんいいんですけれども、ワイヤーフレームにおいては無駄にちょっとデザイン性が高すぎると困ることがやっぱりあります。
そんな時あります。
あります。例えばこういったワイヤーフレームなんですけれども
ちょっとごめんなさいね、これ近くだと見えないですか。これデザインでしょ
と思うんですけど、よく見てください。
ちょっとバランスの悪いデザインでしょ
上とかロゴって。
いやロゴあれ株式会社ロゴさんじゃないんですね。
私下もタグラインって。
あ、本当だ、よく見たら、はい、じゃあここにメッセージっていうのも、あれは会社のスローガンとかではないんですか。
スローガンではないです。ここにメッセージを入れたいという意図です。
金子さんすごいですね。自分が作ったミスを今なんか僕が間違ってんのかなみたいな状態な感じですけど、はい、これはまあだからワイヤーフレームとしては
どうなのかっていうところです。そうですね、これをデザイナーさんが受け取ったとしたら、はい、まあ、絶対にもうこれでいいじゃん、これ以上何するの、ってなると思うんですよね。
確かにね、
はい、
でもあれですよね、これデザインでじゃあここまでの作り込みじゃなくてもう少しこうシンプルにしたとしたら、まあ、例えばこういう形だったらいいんじゃないですか。これも綺麗じゃないですか。
そうですね、先ほどのものよりはだいぶデザイン性がなくなってはいるかなと思うんですけれども、ABCD ってこれ4色色を使っちゃってるんで。
ああなるほどね。
この4色って絶対使わなきゃいけないマストなんですかね。
ねえって私に言われても困る。
そうです、私が、
あの、つまりそうですよ、なんか立場が逆転してますけど。あ、でもね、これ ね、逆にあれですね、色の選び方がいい感じだからね、いい塩梅になってます、ね、
いい塩梅にはまっちゃってるんですけど、
多分これでいいじゃん感がすごい、
これでいいじゃん感あるんですけど、まあ、これ作った側としては、はい、この4つのカテゴリーそれぞれきちんと分けたいんだよっていう
エリアの定義ってことね。
エリアを分けたいという意図を伝えてるだけだったという。
なるほどね、いい感じすぎてそれがデザインに見えてしまうことで、デザイナーが
はい、
こう考える時の
そうですね、
デザイナーさんが、
はい、引っ張られすぎちゃって、あとどのように考えていいのかがわからないと、引き出しがちょっと幅が狭まっちゃうっていうことが起こり得るかなと。
幅がね、
はい、
確かに
思います。
でもこれってあの時と場合によるというか、あのクライアントさんが見て、例えばね、今の生産側に対する話でしたけど、クライアントさんに見せた時に、あ、いいじゃない、これ綺麗でいいじゃん、これでいこうって言っていきなりデザインとして採用されるケースもあると思うんですよ。だから必ずしもダメじゃないかなとは思うんですよね。
そうですね、うん、絶対ダメっていうものではないとは思います。使い方、相手によっていろいろ
ただこれあれですよね、間違いなくクライアントさんは背景にチェック模様が来るって思っちゃいますよね
思います
ね、うん、多分そこは伝わらないんですよね。
背景チェックだと思いますね。
そうですよね、
はい、
うん、なるほどね。あ、これもでも確かにデザイン性、綺麗に作ろう綺麗に作ろうっていうのが足を引っ張ってしまうみたいなことはあるかもしれませんね、はいはい、注意が必要ですね。あとはこちら、
はい、最後よくある失敗その3、 行き過ぎた配慮です。
なんかコピーが上手くなってきましたね、だいぶね。
ありがとうございます。
行き過ぎた配慮、いやでも配慮でしょ、配慮した方がいいじゃないですか。
配慮は必ず相手に対してした方がいいんですけれども、うん、時によ伝えよう伝えようと思って、はい、空回りしちゃって相手に混乱させてしまうということも私は失敗してきました。
なるほど、
はい。
まあ、例えばどういうところですか。
はい、例えばこういったワイヤーフレームです。
急になんかシンプルになりましたけども、うん、
シンプルにしました。
はい、
これ
は、
はい、
これは何が配慮が行き過ぎなんですか。
夏を楽しく過ごそうというタイトルと一緒にイラストをいくつか配置してるんですけれども、うん、
入ってますね、あそこにね。
はい、うん、これイラストをマストで入れてくださいということではなくて、
はい、
タイトルのこのエリアで夏っぽさを表現してほしいという私の意図です。
それはデザイナーに言おうっていう話だけど、
はい、これも資料の中に落とし込んでみた。
なるほどね、これでもあるわ。ちょっとやってみましょう。
え、
私クライアントやるんで、あ、クライアントやる、私ディレクターやるんで、
はい、
デザイナーやってもらっていいですか。
はい、
はい、ちょっとやってみましょう、ここで。
はい、はい、
じゃあ、いきますよ。
え、はい、
あ、もしもし、
あ、もしもし、はい、
金子さん、あ、どうも、あ、
はい、お疲れ様です。
あのさ、ワイヤー届いた。
あ、はい、いただきました、ワイヤーフレーム、う
ん、
はい。
あれさ、ちょっと急ぎなんですよ、もう夏も終わりかけなんで。
駆け込みですね、はい。
そうなんです、で、なんとか今、だからそうだな、土曜日中っていうのはなんとかなんないかなと思って。
土曜日中、今日ですね。あ、なんとか、まあ、夜であれば大丈夫かな、はい、大丈夫だと思います、1ページなら。
いきます、はい、ありがとうございます。で、だいたい伝わってます？
あ、はい、拝見してます、
はい、
これあれですよね、うん、タイトルのところにイラストがいくつかあるんですけれども、
はいはい、
これイラストは入れた方がいいっていうことですかね。
イラストは入れた方がいいっていうのはどういうことですか。あのね、夏なんですよ、夏っぽい感じでっていうのをちょっと伝えたくて。
あ、なるほど。
夏といえばやっぱスイカかなっていう。
スイカ食べますね、
うん、
あ、じゃあスイカはマストですかね。
マストっていうのはそれを必ず買ってことですか。
そうですね。
どうなんですか、スイカ食べます実際なんです
か。食べますね。
海だと使うかも。だから海と組み合わせるといいかもしれないですね。スイカ割り、
海、
スイカ割りとかやるじゃないですか。
スイカ割りやりますね、うん、はい。あ、海、そっかそっか。あ、じゃあかき氷とかは別にマストじゃないって感じですかね。
いや、っていうかだってスイカとかき氷一緒に食べたらお腹壊してるでしょ。それはまずいんじゃないですか。
そうですね、ちょっと食べ過ぎですね。
それはちょっとまずいかもしれない。だからそうだな、なんかだから夏っぽさ出してくれればいいかなと思うんですけど。
なるほど。であれば、はい、イラストじゃなくても別に例えば写真とかでもいいんですかね、
はいはい、あ、写真、海の写真かもね。
あ、海の写真
わかりやすいし、あ、とにかくね、今日中に欲しいんですよね。
わかりました、今日中に夏っぽさを出したページですね、
はい、お願いします。
はい、わかりました、お願いします。
みたいな。
何やらせてるんですか。
意外とちゃんとできるなと思って今びっくりしてるんですけど、これね、もうね、今冗談っぽくやってましたけど実際ありますよ。なんかちょっとあれでしょ、金子さんがいたみたいにこう気を利かしておいたやつが、
はい、
そう、気を利かしてちょっとね、こう雰囲気伝えたくてちょっと置いたやつが、あれ、これ何、これ再現するのみたいな、いや、これをちゃんとやらなきゃいけない、スイカ描くのみたいな、で、かき氷、これ夏だったらブルーハワイも良くないみたいな、なんかどんどんどんどんこう違う方向行っちゃうみたいなね。
はい、
あ、これは確かにロスだ。
はい、
なるほどね、注意しないといけないですね、これね、
はい、
はい、今あれですか、いきなりコントやったから頭真っ白になってるんじゃないですか、金子さんも。
はい、大丈夫です、はい、
どんどん行きましょう。でも今ね、金子さんがね、よくある失敗ってという形で紹介してくれたやつをちょっと整理しますよ、ここからは。
はい、お願いします、
うん、文字ばかりであると、で、あとはデザイン性が高い、あともう一つが今の行き過ぎた配慮、まあ、配慮しすぎちゃうことで逆に余計なロスが生まれてしまうみたいなことがありましたけど、
はいはい、
これって一見でも失敗の要因のようだけど、僕ね、もう聞いてて思ったのは、いや、むしろこれって生かし方次第じゃないかなと思ったんですよ。つまり成功させる秘訣じゃないかな、
使い方し、やり方次第。
そうそう、はい、だからここからはですね、一応ディレクターであるのは私たち2人 で、まあ、金子さんと私っていうのは、まあ、そういう意味でちょっとやり方似てる部分もあるかもしれないけど、はい、実際現場で撮っているスタイルは違うので、はい、まあ、そのあたりの自分たちが普段こう大事にしていることを最後にちょっと皆さんに、
はい、
まあ、ここからは結構だからそういう意味で現場で実際に使える、まあ、テクニック的な部分になってくるのかもしれないですけど、
はい、
どういう考えを持ってどういう行動を起こしているかというところにちょっと注目して聞いていただきたいかなと思います、
はい、
じゃあまず金子さんからいきましょうか。
はい、じゃあまず私が現場で行っているポイントです。金子の秘訣、はい、相手のリテラシーレベルにとことん合わせるということです。
リテラシーレベルに合わせる、
はい、具体的にどういうことかと言いますと、
はい、
ワイヤーフレームを読める人向けと読めない人向けに私は段取りを工夫しています。
へえ、面白いですね。読める人向けと読めない人向けね。
はい、
なるほど。
一般的なワイヤーフレームの工程って、うん、構成の要素を決めて、
はい、
詳細の仕様を決めて、その上でデザイナーさん、デザインの指示を出すというのが一般的かなと考えているんですけれども、
そうですね、
はい、これってそもそもワイヤーフレームを読める人向けというところで、ワイヤーフレームを見て良し悪しが判断できる人、うん、ワイヤーフレームが何なのかというものを分かっている人に対しての段取りになっています。
ああ、そういうことか。つまりデザイナーとかは理解できるけど、はい、その制作の依頼に不慣れなクライアントさんとかはついてこれないみたいなところ、
はい、あります。なのでいきなり構成要素のワイヤーフレームをお見せしても、ちょっと何の話をしてるんだろうなと話がついてこれないクライアントさんも時にはいらっしゃいますので、そういった方向けにワイヤーフレームを読めない人向けに一つ対策を私は取っています。
ほう、その対策とは、は
い、一番初めのステップとして成果物をまず連想させるということをしています。
成果物を連想させるってどういうことですか？
はい、分かりやすいところで、家を建てる時でちょっと考えてみたいなと思うんですけれども、
家を建てる、
はい、お家を建てようと思った時、はい、田口さんはまずどうしますかね？
私の家ですか？
はい、田口さんのお家を
建てる、私の家建てていいんですか？
はい、
ありがとうございます。じゃあですね、私はそうだな、やっぱりそれなりの広さで、何でしょう、それなりの快適さで素敵な家庭を作りたいなみたいな。
家庭を、
あとはそうですね、あのね、湿気が苦手なんですよ、うん、
はい、
あと埃、
何も家でもね、
何ですか今はい、まあ、そうなんですけども、
はい、
うん、綺麗好きかも、まあ、そうまあね、
わかりました。
はい、
じゃあ今のご要望を伺って提案をします。
あ、本当ですか？
はい、こういったお家はどうでしょう？
これは何ですか？ビルですか？これ、あ、でも4階建てなの？5階建てなの？これは、
これ上から見てますね。
あ、上から見てんだ。あ、間取りみたいなやつなの？
そうですね。
なるほど、
はい、
これも線が多いですね。これはね、床が全部フローリングってことなのか、これどういうことなんですか？なんかあそこに数字が書いてあったら3800とか、何ですか？3800m あるってことですか？超広いんだけど。
超広いですね、うん、はい、なので、はい、一般的に専門知識がない方にいきなり設計図を見せたところで、うん、やっぱり何を作るのか、これがどうやって見るのかっていうのがわからないというのがまず大前提としてあります。
ああ、なるほどね、
はい、で今のこの分かってない状態の田口さんに、うん、じゃあこのお家骨組みはこんな感じです、
はい、
と、うん、
分かってない状態の田口さんに、
はい、
骨組みはこんな感じ、お、あ、でもだいぶ家っぽくなってきたね、うん、でもこれだと雨に濡れちゃう感じ。
屋根はつきますよ。
あ、これ屋根つくんだ、
はい、
なるほど。壁は、
壁もつきます、ちゃんとクロス張りますので。
なるほど、
これ側なんで
骨格ってやつ。
そうですね、はい、
これでも完成形が分かんないですね、そういう意味では。どんな、はい、どんな家なの？これ素敵な家庭なんですか？
素敵な家庭作りましょう、はい、ということで、
はい、
やっぱり分からない状態の
まま、ちょっと分かりにくいかも、
はい、話を進め
て もっと完成形を見たいですね。
分からない、
これはできるの、はい、みたいな。
そうですね、なので、うん、お家を作るときもまず初めに、
はい、
こういった模型ですとか、
よくあります
よね、CG だったりとか、
はい、
まあ、モデルハウスを見たりだとか、
うん、
どういうお家ができるのかなという完成形をイメージしてから 細かいところを決めていくという段取り
が絶対そっちの方がいいですよ、
はい、
だってこれ見た状態でさっき の設計図っていうの、
はい、
図面見たら、まあ、上から、まあ、なんとなくイメージ分かるし骨格もあこれが骨組みでって分かりやすいって確かにね、
はい、
あこれはだからその実物が用意する必要はないよっていう
そうですね、あくまでこれからどういうものを作るんだよというイメージを共有してからということです。
これは分かりやすいよ、
はい、
これでも今ちょっと一歩思い出したというか、まあ、ちょっとあの家の例えじゃないけど別で言うとよくさ、はい、レストランとかでメニューあるじゃない、はい、行きつけのレストランとかだったら、まあ、例えばこれですぐに注文できると思うんだけど、
はい、
結構さあの初めて入ったさ特にあのおしゃれなレストランとかさもうなんかタイトルが長くてポエムみたいになっちゃってるやつとかもうどんどん出てくんの、はい、みたいなやつとかもあったし、で何々と何々と何々使ってますね、材料とか構成要素書いてあるんだけど全然イメージつかないみた
い
なものとかあったりして、で特に子どもの時とかあの皆さんも経験ないですか、こうあのメニュー決めるってなった瞬間にちょっと表見てくる的な感じで外で、
ね、
こうショーケースを見に行くみたいな、
いまだにあります。
金子さんは、
はい、
もう何て言ってるかわかんないですけども、なるほど、ショーケースを見に行く、ちょっと話飛んじゃったじゃないですか。なるほどね、金子さんは未だにやられているというところでこれを見に行って実際決めるみたいな、だからそういう意味ではさっきのようなこうね文字ばかり、まあ、文字ばかりというか材料的なものが構成要素が分かったとしてもそれだけではいやいや完成形見ないとわかんないんだよねみたいなことが逆になっちゃうから、そこで金子さんの場合はその前段階で成果物を連想させるっていうことをやってるわけだ。
はい、そういうことです。ウェブサイトにおいても今のお家の話とかメニューの話っていうのはウェブサイトにおいても同じことが言えると。
これは分かりやすいよ。で、具体的には、はい、
なので私は一番最初具体的にこういったワイヤーフレームをご用意します。
なるほど、これはあれですね、写真とかコピーとかも入ってる感じ。
はい、写真もコピーもある程度想定したものを、完全に中身はダミーなんですけれどもこういったものを最初に用意します。
あ、なるほどね、はい、つまりあのここにメッセージ、ここにテキストみたいなことをやってしまうと
イメージがつかないので、初めにこういったものをお見せする、
これはいいかもしれない、はい、確かに
それによって、成果物を連想させるということで完成形、どういったものを作るんだよっていうものを最初に認識していただく。
なるほど、
はい、
それで次に構成要素の話に入っていく上で、結局はでもここで相手との方向性の共有というか認識のすり合わせなのかな、これ。
はい、そうですね、うん、こういうものを作るんだよという方向性を一緒にすり合わせた上で足並みを揃えていくということをします。これをすることによって次の構成要素を決めるときに逆にデザインの話にブレたりしないということがあります。
あ、これがその次の段階、はい、
これがそうですね、次の段階の、
確かにあそこからこれ言ったとしたらデザインの話にならないですね。
はい、一切もうデザインの要素を抜いて、あくまでこの画面を作る上での要素はこういうふうに整理して情報を載せたいんだよということを伝え、相手の合意を取っていくというワイヤーフレームです、です、うん、
つまりあれですね、その成果物を連想させてる段階ではこれが出来上がりじゃないよっていうところで、それに対するいろいろこうしたいああしたいとかっていうところはなんか希望として相手から聞けるけども、それは修正指示にはならないわけだね。
そうですね、
じゃあこういう方向を目指しましょうの根が決まった上で、はい、じゃあ具体的に中身何入れるで足並み揃ってここに至れると、
はい、
あ、それで詳細の仕様を決めていくみたいな。
はい、そうですね、さっきのワイヤーフレームで一番大事なのは、うん、あくまで構成要素の中身のことだけを決めることに徹するということで、今お見せしている詳細の仕様というのは必ず次の段階、別のフェーズとして、お伝えしていくようにしています。
なるほどなるほど、
はい、
そこもステップを分けてるわけだね。
はい、
確かにさっきの注釈入ってなかったですもん。
そうですね、こういった注釈入れてまして、
でもちょっと待って金子さん、
はい、
これさ文字だらけ問題になってくパターンのやつじゃない、これ。このままいくと、
このままいっちゃうと文字だらけ問題になりがちです。
はい、
なのであまりにちょっと伝えるべき情報が多い場合はこういった感じで、
なるほど、
別紙でご用意してご説明するということもあります。
なるほどね、もう書式を分けてしまうってことですね。はい、
そうですね、レイアウトとか構成要素のお話と詳細の仕様、裏側の挙動だったりとか、そういったところを別の資料として分けて一つずつお話をしていくという段取りにしています。
なるほど。それによって構成要素が決まり、そして詳細の仕様が決まって、でいよいよデザインに入れるわけですか。
はい、はい、それぞれ構成要素と詳細の仕様、それぞれにきちんと一つずつ確実に合意を形成していく、うん、それができて初めてデザイナーさんの方に、要件が整理された、ただ要件が整理されたデザイン指示というのが渡せるようになります。
なるほど。もうそこでちゃんと合意をそれぞれのこうフェーズごとに取るわけだね。
はい、はい、なのでここで一つデザイナーさんに指示をするときに私が注意していることとしては、
はい、
デザイナーさんが表現できる余地というのがどのぐらいあるのかというのをきちんと伝えるようにしています。というのは構成要素、合意がきちんと取れたものです。詳細の仕様も合意がきちんと取れたものです。なのでマストで守らなければいけないところと、あとは、先ほどの失敗にあったようなデザイナーさんにがどこまで考えればいいのか、デザイナーさんにパターンを出してもらいたいところだとか、そういった線引きをしっかりと指示として伝えるようにしています。
なるほどね。これ面白いですね。つまりここは自由に遊んでいいよみたいなところの線をちゃんと引いちゃうじゃん、
はい、
ここを守ってねみたいなところ、
はい、
確かにそうすると余計なところでストレス感じないだろうし、あのデザイナーさんがこう取り組む時もなんか変な迷いがなくなるんだろうね。
はい、
うん、それはすごいスムーズになるかもね。
はい、はい、なので今までのちょっと私のお話をまとめさせていただきますと、うん、相手のリテラシーレベルにとことん合わせるということで、その時々で伝える相手の目線に合わせて今何を伝えたいのかという段階を明確に区切りながら、ワイヤーフレームというコミュニケーションツールを用いて一つ一つきちんと伝えていく。こうすることで、後々の2点3点を防ぐスムーズなワークフローを私は実現しております。
なるほどね。
はい、
以上金子さんの秘訣でしたけど、
はい、
以上です。じゃあちょっと最後にですね、田口の秘訣っていうのを聞いてください。
はい、お願いします。
私もあの現場でね、いろいろやってるんですけど、私はね、まあ、今回これお話しするとき何を話そうかな、これ正直迷ったんですけど、まあ、私18年のベテランですから、
はい、
ベテラン何やってんだっていうところで
皆さん気になるところだと思います。
私はね、ワイヤーフレームって現場でそもそも呼ばないっていう、うん、これはね結構大事なことなんですよ。っていうのも、はい、ワイヤーフレームって伝達を支えるコミュニケーション手段であると、まあ、ツールであるというところの話があって、それぞれ発注側には合意形成、そして制作側にはデザイン指示ってありましたけど、
はい、
これね、やっぱりね、発注側で合意の形成ができるかできないか、しかもそこがいかにスムーズにいくかどうかって、これディレクションやってると本当に悩みの種だと思うんですよ。その指示、デザイナーへの指示ってところもやっぱり発注側に対するところでの問題の方がやっぱ多いのかなと。でこのね、合意形成をいかにスムーズにするかっていうところで私がやってるのは、まあワイヤーフレームを作る流れっていうところは多分金子さんとも皆さんともかなり近いのかなと、まあ、載せる情報を決めて、レイアウトを決めて、あとは入れる機能を決めて、で具体的な仕様にまとめていく、でその後でデザインの制作に入るっていう、まあ、流れなんですけど、ここをワイヤーフレーム一つで、まあ、やっちゃいがちだと思うんですね。だけどそれをもうね、ワイヤーフレームとか現場で言わない、特に発注側のクライアントさんには言わない、ワイヤーフレームって言わないっていうね、ところです。でどうやってやってるのかというと、それぞれ資料でまず分ける。でしかもね、これね、タイトル見てほしいんだけど、例えば掲載情報の確認出すときはもう掲載情報の確認資料、これ分かりやすいでしょ。
分かりやすいです。
これ受け取ったら何すればいいか分かるでしょ。
掲載情報を確認します。
誰でも分かる。
はい、
これが仮にワイヤーフレームになっててごらん、ワイヤーフレーム、なるほどみたいなところになっちゃう場合もあるから、はい、その時に相手に起こしてほしいアクションをファイル名に入れるみたいな、そうすると相手はすぐ確認して期日までに例えば返してくれたり、それによって合意がどんどんどんどんこう取りやすくなっていくというところですね、はい、つまり相手が何をすればいいかをちゃんとそこの書式に、これね、タイトルとか注釈に入れてもね、しょうがないことで、もうそういう資料なんだよ、みたいなところです。ただね、承認を取るっていうところ、つまり合意を取る上で承認フローっていうのがあって、まあそれぞれの資料を、 そうだな、担当者さんとあと決裁権持ってる人でそれぞれでこう見ていく場合があると思うんですけど、やっぱこうね、担当者さんが見て、はい OK です、で決裁権ある、まあ、上司の方が見て、はい OK ですみたいなことってなかなか無理で、この時にいかに承認フローを先に決めておくことができるかっていうのがこれ大事ですね。つまり誰がいつ何をチェックして OK をすればいいのかを全てのこうワークフローの中に入れてしまう。それを最初から事前にその何ていうか資料できました見てくださいじゃなくて、いついつできるみたいなところを最初のある程度タスク出しの段階でワークフローとして持ってしまうというのがやっぱ大事かなというところ。であとはですね、よしあしのやっぱ判断基準というところで、何をもってよしとするのかっていうところってやっぱそれぞれの担当者さんも、そうですね、決裁権ある人もこれ悩むと思うんですね。やっぱ分かんないから、
はい、
なので何をもって良しとするかっていうところをこれもね相手に与えてしまって、私がよくやるのは例えば俺が言ったからとかディレクター田口が言ったから OK ですよ、そんな絶対通用しないから、
はい、
でしかも相手の会社のじゃあ社長さんにしましょうって言ったらそれややこしくなっちゃうから、ウェブサイトの場合だったらペルソナを事前に立てて、そのペルソナが OK か NG かっていうところでまず一つの基準を作ってしまうと。でその基準ができた上でそれぞれの担当者さんとかにペルソナ的には OK です、ペルソナ的には OK ですっていうところを、もちろんそうやって細かくいろんな基準を設定する必要はあるんだけど、ただペルソナっていうこう、まあ、そういう意味ではウェブサイトにおける、ターゲットユーザー、ターゲットとなるところを決めておいて、その人がどう思うかっていうところを基準値にすることで結果的にそれぞれの人たちが OK を出しやすくなる。でこれはね、細かいところでいろいろやり方とか話になっていくと、どちらかというと交渉術みたいな話になっていっちゃうので、ちょっと話がそれるので、私が今日皆さんに言いたいのは、ワイヤーフレームの工程において、私はですね、やっぱり決めるべきを決まりやすくすると。決まったらいいな、OK もらえたらいいなっていうふうに出すんじゃなくて、いかにその OK をもらう上でスムーズな流れができるか、しかも相手に対して無理やりなアプローチにならないかっていうところの先回りをして手を打つっていうことをよくやってますね、
はい、
ここがだからやっぱり多分私の中では結構特徴的なやり方かなと思います、はい、で決めるべきを決まりやすくっていうところなんですけど、これは結構皆さん現場でこれこそなんていうの、言葉だけですぐやるの難しいと思うんですけど、何か自分たちが確認してほしいなって思う書類があったら、それを出す前に誰がいつどういう状況で確認してどういうフロー承認フローを取って OK か NG かが出るのかっていうところを把握するまでは、ね、出さない方がいい場面もありますね。特に中間成果物の場合、何でもかんでも先に出すとかできたら出すみたいな流れだと、もちろんその納期に遅れるっていうのは問題外だけど、やっぱ中間成果物を扱うケースってディレクターさん多いだろうから、そういった書類をワイヤーフレームに限らない話だけど、やっぱり提出するっていう、その提出っていうのはまたややこしいところで、ただ出してるだけで済まないからね、やっぱそこは決めるべきを決まりやすくするためのフローを把握した上で手を打つというところを行うと、やっぱりクライアントさんも結果的には相手も段取りがスムーズになる。これは結構ポイントかなというところで田口の秘訣でした、
はい
はい、というところで最後ちょっとまとめに入りましょうか、はい、金子さんが結果的に理想的なワイヤーフレームっていうところで今回お話をしてきて大事にしていることって、まあ、一言でまとめるとどういうことですかね。
はい、私が大事にしていることを一言で言うと、うん、ワイヤーフレームは誰のため、うん、受け手を強く意識するということです。ワイヤーフレームを受け取った相手がそれを見てどう思うか、何をすればいいのか、そこに合わせて私たちが手段だったり段取りを変えて対応していくっていうのが一番大事かなと考えています。
なるほどね、相手ありきでその相手に対して、結果的に出すものであるから、まあ、それこそワイヤーフレーム1枚に込めるべきか、まあ、書類を分けるべきかみたいな、まあ、そういう意味では私たちに言ってること結構近いものがあったかもしれないけどね、
はい、
まあ、最後に私も一言でまとめるのは、先ほどまで言ってましたけど、やっぱり決めるっていうところをいかに意識できるかっていうところ でそれはもしかしたらその提出ワイヤーフレームを作って出すタイミングじゃなくて、意外ともヒアリング段階で決まってるかもしれない。じゃあいかにそのヒアリング段階で相手との合意を取りやすいような状況まで持っていくかみたいなところを含めて、ワークフロー段取りを工夫するっていうところは大事ですかね。 まあ、まとめると結果的にはコミュニケーションツールとしての完成度を目指そうと。
はい、ワイヤーフレームの制作って、まあ、でディレクターとして当たり前にやらなければいけないからっていう理由だったりとか、まあ、どの本を見て勉強しても絶対ワイヤーフレーム制作って工程あるからという感じで、なかなかなぜやらなきゃいけないのかっていう目的をあまり考えないでやってる方も、まあ、中にはいらっしゃるのかなと思うんですけど、はい、
でもそれが結果的にみんながやってるから自分もやろうじゃなくて、自分が任された現場、自分のクライアントさんプロジェクトにふさわしいところでやり方から自分たちなりに工夫していこうと。それがもしかしたらワイヤーフレームっていう、私はだからそういう意味ではワイヤーフレームっていう言葉をそんなに本当に現場で使わないんですけど、もうそれが必要ないんだったら取っちゃってもいいとかね、うん、そういったところは確かに大事かも。ワイヤーフレームだけに限らない話で、
はい、
やり方、工夫、段取りっていうところね、段取りから工夫するっていうところ、
そうですね、
はい、というところでですね、本日はワイヤーフレームは誰のため、ディレクター視点で探求する理想的なワイヤーフレームというところでお話をしてきました。皆さん、はい、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。